高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週も裁判員にまつわるお話をします。犯罪を犯したという疑いを受けて容疑者が逮捕されます。でそうすると72時間以内に今度は検察官が裁判所に拘留の請求をして、それで拘留を認めるという裁判所のお墨付きをもらわない限りは、これは警察はこの容疑者の身柄を釈放しなければいけないということになります。つまり逮捕の効果というのは72時間で終わる、こういう理屈です。で裁判所というのは地裁と監裁、それぞれその検察が求めてきた拘留請求を認めるとか認めないとか、そういう判断をすることになるのですが、拘留請求を認めないときには却下という言葉を使います。拘留請求の却下、こういう言い方です。でこれが裁判員制度が導入されてから非常に増えている。つまり検察官が拘留を決定してほしいと裁判所に求めても、裁判所がそれを認めてくれないケースが増えている。でそれは、裁判員制度導入ということで、早くに結論を出そうということなのだけれども、この被疑者、世間でいう容疑者を長期間拘束する必要があるのかということで、その必要性を以前よりも厳しく判断する、そういう傾向が出てきたというようなことで評価をされている。時々新聞にもそういうような報道が出てご覧になられた方もいらっしゃると思うんですね。でこれは容疑者被疑者が犯罪を否認している場合には非常に却下されにくいけれども、しかし否認していても却下される例が広がってきているのではないかと。つまり却下事例が広がって、これは被疑者の人権擁護という観点からすると好ましいことだというような、そういう議論になっているんですね。でしかし私はかなり実はそういう評価の仕方は偏派だというふうに思っています。でどうしてかと言いますと、この今この拘留請求が却下されている例というのはどのくらいあるかということになるんですけれども、100件のうち2件とか3件とか、そのくらいなんですね。本当に一部です。ごくごく一部です。それが100件に1件ぐらいだったのが100件に 1.5 件になったとか、100件のうちの2件になったというようなことで、その上がり方の調子を見ると非常にこの上向きになっているという、そういう議論なんです。で私の考えでは、100件のうち2件か3件ぐらいの時に増えただの増えないだのと言ってるっていうのは、全然実情とは極端に離れた、かけ離れた議論だなと。もともとよほどの理由がないと拘留請求はできない、犯人が証拠を隠滅するとか逃亡するとか、そういうような理由がない限りは拘留請求自体ができないというのが刑事訴訟の大原則ですから、それが100件のうちの2件とか3件とかしかないというようなことの方にむしろ大問題があるというふうに思うんです。でもちろん証拠隠滅の恐れがあるケースとか逃亡の恐れがあるケースというのも、それは事件によってはあるでしょう。しかしおよそそういう可能性が考えられない犯罪というものもあります。事件の実情にほとんど関わりなく、圧倒的に90何パーセントという比率で拘留請求が通っているという事実の方にもっともっと私たちは驚くべきであるし、批判の声を向けなければいけないのに、この程度の状況で何か 勾留請求の却下事例が増えている、急に増えているというように言うこと自体に、いかにも裁判員裁判の運用あるいは裁判員制度の実行が良い刑事司法をもたらしているというふうに大げさに報道すると大げさに評価するという議論に使われているという気がして仕方がないのですね。で実際こう日本の逮捕された容疑者の拘束の事例というのを過去に遡って見てみますとその 2、3% なんていう数よりははるかに多い時期が過去にありました。40年ぐらい前にはつまり1970年頃には大体ですけれども 5% ぐらいあったんですね。 5% でも私はひどく低いと思ってますけれども、まあ、とにかく 5% ぐらいあった。今増えたといってもせいぜいで 2、3% ということですから、それ自体もさして驚くようなことではない、なんともビヨン的というんでしょうか、大したことのないような状況です。逮捕された被疑者容疑者が身柄を原則として釈放されなければいけない。警察というのは身柄は拘束することなく必要な時には警察に来てもらってその人の犯罪の有無とか内容についての捜査を受けるというようなその大原則にからすれば事態はおよそ刑事訴訟の原則的な姿勢とはかけ離れたところにあると言わざるを得ないんですね。そういう批判が欠けていないということについて私は驚きます。で皆さんはあまりお聞きになられたことがないかもしれませんけれど人質司法という言葉があります。人質司法というのは被疑者を捕まえてそして捜査をするときにその人の身柄を警察の留置場とか警察の支配下に拘束してしまうということです。だから人質です。でそうすると被疑者容疑者は捜査当局の希望する犯罪像にこう結局引きつけられてそれを認めてしまって本当はその通りではないんだけれどもそれがなかなか言えない身柄が拘束されているという状況の中で警察や検察の言い分に従ってしまう心ならずも従ってしまうというようなところで冤罪が生まれてくるこういうふうに言われて、身柄を拘束してしまうことが容易にできる日本のこの人質司法というものを基本から直さなければいけない。ここを正さないでどんなことを議論したところで仕方がないぞというほど人質司法を批判の声が強くありましたし人質司法を一日も早く脱却すべきだという声が長く叫ばれて今日に至っているという状況が実はあるんですね。で、この状態をどうするかというところにこそ焦点を当てなければいけないそう私は思ってます。その議論をちょっとこう違った方向へというか現状でもあまりその問題がないむしろ良い方向になっているみたいな議論にされてしまっているその危険を強く感じるのです。皆さんはその勾留請求とか人質司法とかそういうような言葉を聞いたときに何かこう分かりにくいというふうに思われるかもしれませんが実はそういう仕組みの中に裁判員制度がどういうふうに関わりを持っているかというところを見ていただければというふうに私は思います。刑事司法が改善改革されない状況の中で裁判員制度が施行されそして裁判員制度の施行の中で本当にちょっとだけ人を引きつけるサービスのようなといいましょうかそういう言葉だけの口先だけの 改善が行われて、みんながそれを喜んで見ているといったような議論を、私たちはきちんと批判をしていく必要がある。刑事司法の在り方そのものを根本から見るのを妨げるきっかけにも裁判員制度が使われているところがあるというふうに思えてならないですね。今日はここまでにしましょう。